皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第248回目、先週に引き続きボードメンバー AJ こと青山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
突き上がるためにはこういうことを言いたい。
なんかね、ありますよね。
僕の場合はその、うん、いろんな意味でのそのみそぎって勝手に今回
みそぎなんだ
位置づけてるんですけど
みそぎだったもんね。
次の何年ちゃんとやりたいなら、ここでちゃんとしてい
けよ、うん、ここでちゃんと懺悔していけよと。
そうで、それをきれいにするっていうところだったのかなって思う。
ああ、なるほど。ここで落とし前つけていけよと。
本当落とし前ってで、本当なんか僕の場合は3年ごとに階段上がるみたいなイベントが最近あるんですけど。
なるほど。
今回はその、まあ3年目のなんかやつで、あ、次、いろいろやりたいんなら、ここでこれやってけ、うん、これやってけみたいな。
なんかしとけよと。
なんかそんな風に今は、その、あの出来事を理解してるん
ですけど。まあでも、お疲れ様でした。
あと、もう一つ言うと、
うん、ね、
その、まあ、監査は完全に僕だけのあれなんですけど、
うん、
あれですね。なんか、いろんな大事なことは結構自分で目を通しておかないといけないかなっていう出来事が、さっきカタログのサスペンドの話あったんですけど、
うん、
ちょっとそれであって、
うん、
なんか、安全系とかなんかそういう書類とかを事前に準備しておくみたいな、なんかそういうのが僕の商品だと必要で。
はいはいはいはい。例えば PSE とか、そういう感じ？
PSE の電気用品安全法に基づいた書類とか、あとなんか、電波法、僕の場合は電波法。
ああ、はいはいはい。
その辺の書類をなんか事前に用意してくって、加藤新平さんがたまにウェビナーとかコラム書いてくれる、その書類とか、
うん、
で、それは僕と相方の方で、まあ一応準備していたつもりだったんですけど、
うん、
ちょっと抜かってたとこがあって、
うんうんうん、
でそれに気づかなかったんですよね。
なるほど。
で、審査、アマゾンからの審査が入った時、書類出せば2日3日で終わるだろうぐらい思ってたんですよ。
うん。
そしたら、いろんな要因が重なって、
うん。
まあ、もっと言うと、アマゾンのそういう審査の部署って、クソ時間かかるんですよ。
ああ。
なんか、普通にメール送ったら1週間後にしか返事が来ないみたいな、なんかそういう部署。
はいはいはい。
で、そこにメール送って、で、僕もいろんな、中の知ってる人にコネクションとか使って、いろいろ動かそうとかいろいろやったんですよ。
うん、
そしたら、今はこれで待つしかありませんよ、みたいな。で、それを信じてたら、
うん、
次の一週間経っても、さすがに何も連絡ねえのおかしい、ね。
うん、うん、
あ、いやいや、それ終わってるんで、新しくやり直してくださいとか言われて、おい、この一週間。だからもう、そんなことがいくつかあって、ただでさえ連絡が遅い部署の仕事が、なんか知らないけど途中で終わってて、うん、で、それも知らされずに。
なんだそれ。
待てって言った人が何人か他にも、アドバイス受けて、でも、うん、今にして思えば、ノーアクションで待つんじゃなくて、いろいろやり方だったなって、反省はあるんですよ。
うん、どうなってますかっていうメール一つ打つとか。
なんか、もう別のケースを立ち上げて、で、ここで動いてるはずなのが全く動かないんでってやれば、別に動いてるなら、新しい方がただ、無視されるだけの話だし。
うん、
だからまあ、いろいろあったんですけど、特にそういうなんだろう、もう迷宮みたいな、迷宮入りみたいなケースも。
はいはい。
で、まあ、それに時間がかかるっていうのと、あとこっちの書類も、ようやく審査が動き出したらダメですって言われたりとか。
あら。
おいおい、ちょっと待てみたいな話で、
うん、
どこがいけないかわかんないんですよ。
はいはいはいはい。
で、じゃあこれじゃないかこれじゃないかみたいな。いろいろやってたんですけど、うん、あ、これもそもそもプロ一人入れた方が早いみたいな、っていうのにもう途中で気づいて。
うん。
で、もう、そういう電気用品安全法とかのコンサルタントで、
はいはい、
で、まあ、それまでもプロっぽい人には聞いてたんですよ。
うん、
認証の会社とか、その、
はいはいはい、
中国だったんですけど、
はいはい、
まあ、なんか、それで、まあ、これぐらいでいいだろうぐらい思ってたんですけど、まあ、
うんうん、
蓋開けてみたら、やっぱ日本のプロの人はもっときめ細かくやる必要があるってことを教えてくれて、まあ、なんで、そういうのを、まあ、大丈夫だろうぐらい思っていたことだったんですけど、 よくよく考えたらちゃんとなんで大丈夫なのかっていうのを、
うんうんうん、
その裏を取るためになんかプロのアドバイスを1個入れとくだけで、多分1ヶ月かかったサスペンドも、
うんうん、
その翌月にあった多分返品とかの関係の要調査のサスペンドも多分なかったんですよね。
うんうん
う
ん、ああ、なるほど。
そう考えると、
うん、
あの、なん、多分、一ヶ月サスペンドだけ多分5000万ぐらい売り上げ機械損失あって、
で、さらに、そうでしょうね。うん。
さらにその1週間と、で、その後検索順位が落ちてるから、
うん、
もうなんかもう、はっきり言って、もうやばいぐらいの損失なんですけど、
うん、うん。
それも、
うん、
あ、なんか自分の爪が甘かったなっていうところだけの話だし、まあ、あと、まあ、みそぎのもう一つが、まあ、そもそも、ちょっとあの商品の不良がなんか夏場にすごく多く出るようなことが、まあ、今期夏に物売りまくって分かったりしたんですけど、
うんうんうん、
でなんかそういうクオリティとかもこの先、はいはい、ある程度の規模でやっていくならちょっと基準を上げてなんかいろんな対応していかないといけないなっていうところも、
うんうんうん、
サスペンドする間になんか結構身につまされたんですよね。っていうのは、まあ、サスペンドして二日三日で終わると思ってたものが一週間、二週間、三週間、四週間でなっていくうちに、
うん、
もう在庫が1億円とかあるわけ。で、この在庫どうすんだみたいな。
うんうんうんうん。
止まってるから楽天で吐くとして、これどのぐらいかかるんだとか、まあそんな感じで、
うんうんうん。
は、なんか、スピードを出して走ってると、クラッシュした時にダメージがでかいとかよく聞くんですけど、
はいはいはいはいはい。
あ、ほんとそうだな
と。ほんとだなと。
で、まあ結構、うんうん、身に染みて、あ、本当にちゃんと
言
われたな、みたいな、
うん。
で、そもそも、まあ、そんな、販売が止まっている時期でも返品はガンガン来るし。
はいはいはいはい。
で、あ、なんか、なんだろう、僕、4月から5月、6月、7月、8月の頭で、本当にめちゃめちゃ調子よく、売り上げめっちゃ立ってたんですけど、
お
ー
お
ー
お
ー、で、不良の件数もレポート上がってくるんですよ。
だから当時、うんうんうん、
スタッフの人に集計お願いしてるから。
うんうん、
一応目通すんですけど、
うん、
なんかそんだけまあバンバン調子よく売れてると、
うん、
あ、なんか本当にやばいことのように見えなかったんですよね。
なるほど。
なんていうんですかね。
はい、
その月が昼間見えないみたいな感じ？
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。
ずっとそこにあるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
なんか、急に売り上げがポンと止まって、僕あんまやることなくなったんですよね、うん。審査の結果を待つぐらいしか仕事がないみたいな。
うんうんうん、
何日かあって、
うんうん、
でそうなったらちょっと不良も多いし分析してみるかみたいなことやってて、うん、あれこれやべえんじゃねえかっていうぐらいで、なんか商品のクオリティの話もそうだし、でもその間になんか、うん、もう来年以降売っていく商品はこういうものをこのぐらいのクオリティの基準でとかなんかいろんな、
うん、
なんていうんですかね、普段その調子よく売り上げ
た
ところだったら、
はいはいはい、
多分真面目にやんなかったかなっていう。そういう仕事をめちゃくちゃしたんですよ、その間。
したんですね。
やることないから。
はいはいはい。
で、まあ、クオリティの部分の、例えば、
うん、
なんだろう。まあ、今売ってるものをどこまでそのものを変えられるかで、まあ、金型新しく作るとかそういう、
うんうん、
まあ、やってる。それでも、なんか問題を 100% 解消できるかわかんないから、まあ、そもそも、もっと、信頼できるメーカーが今あるから、
うんうん、
で、そっちを使って、今商品企画してたりとか、
うんうんうん、
だからなんかもう本当なんだ一レベル上の商品、
うん、
まあ、ものづくりっていうのを、
うんうん、
ちょっとちゃんとやるかみたいな、でその今あとその時にサスペンドしてた商品が仮になくなったらっていうふ
う
な、
うんうんうんうん、
そのまあ、もしなくなったらっていうのをなんかちゃんと真面目に考えられたみたいな、
あ、
そうなんですよ、まあ、めちゃめちゃ調子よく売れてたから、その時本当に、あ、不良でしょ、うん、あ、こんだけ売ってりゃあれだろぐらいの思ってたんです
よ。あるだろう、うん。
で、事実、そのペース売ってたら、うん、商売としては死にはしないんですよ。っていう感じだったから、
うんうん、
まあ、なおさら良くなくて。
うん、
ただ、それ、その、ライトがバーンって消えたら、その月だけ夜、あ、光ってた、あ、こんなでかかったのか、みたいな。っていうのに、本当もう、サスペンド
で。消化されて。
そうなんですよ。まあ、他の仕事がなくなったから、それが浮き彫りになってしまったみたいな。なんで、本当すごいいい機会で、はいはい、いろんな意味での、なんか基準をちょっと書き直すみたいなことを、夏、うん、8月、9月はすごいやってましたね。
へ、なるほど。
結構もう毎月サスペンドがかかって、 もう慣れちゃって。
慣れちゃって。
もうめちゃめちゃ対応が早くなりましたね。
もう。どんなノウハウなんだよ。
在庫を変装するのなんてもう、ああ、そう、変装し、あわかりました、しますみたいな。
どんなスキル、どんなスキルが上がっちゃったんですか。
なんかライムデーの前だったからっていうのもあるんですけど、
はいはいはいはい、はい。
なんかもう、クオリティに関する、なんか、チェックの目が異様に厳しくて、8月、9月、10月。
うんうん
うん、9月までかな、
うん。
で、本当何件も要調査来て、まあ中には、もう、ヤクザの言いがかりだろうぐらいの、
うん、
もう商品には全く問題がないけど、数件クレームが入ったから要調査ストップみたいな、うん、そういうのもあったんですけど、
はいはいはい、
まあその何件か来たうちのほとんどはそうだったんですけど、
うん、
なんかさ、アマゾンさんってやっぱマニュアルがあって、で、それ通りにしないと解除できないって多分感じになってるんで、
うんうんうん、
もう一定の作法を満たさないと解除してくれないんですよね。もう商品自体をこうやって改善しますみたいな、なんか出すとか、
うんうん。
まあなんかそういうところも、で、そこでもやっぱり思ったのが、
うんうんうん、
なんかプラットフォームリスクっていうのも、なんか考え始めるべきかな、みたいな、うんうんうん。
なるほどね。
まあその、アマゾン、楽天市場、で、楽天は比較的やりやすいんですけど、はいはい、なんか、アマゾンなんか、理不尽に厳しいところがたまにある。
うんうんうんうん、
なんか、そういうのに振り回されるのも嫌だなっていうのをちょっと、考え始まりたりとか、
うんうんうん、
あと、なんか、そもそも、なんか、クオリティでも一切の、なんだろう、ちょっとまあ、不安がなくはない商品を今、メインにしてるから、ただ、それを、もう根本的に解決するものをメイン素材に持っていくみたいなことを、まあ、もう来年はやろうかな。
なるほど。
ところとか、まあ、あと、うん、クオリティの部分の追い込みだったりとか、
うん、
まあ、あとあれですね、期待値管理とかも、まあ、ちょっといろいろ気をつけて、もうちょっとやってもいいかな、とか、う
ん。なるほどね。
なんかいろんな細かい部分を、そのトラブルにあっていった感じで、
気づかされた。
そうですね。例えばもう、すごい簡単なことで、
うんうん、
なんか商品のフライヤー1枚追加して、
うんうん、
なんかあったら先にここに連絡したら絶対いいことあるみたいなのを一枚入れとくだけで、
多分
クレームがアマゾンに直接行くと、なんか要
ちょっと、ああ、なるほどね。
引き金になる、その、
はいはいはいはい。
中の人の言葉でアンドンコードっていうのがあるんですけど、
アンドンコード。
アンドンコードってトヨタ自動車の工場の生産ラインに、
うん、
ついてるシステムで、
うん、
アンドンって昼間、
あ、なんだろう、うんうんうん、
江戸時代にあった提灯。
はいはいはいはい、はい。そのアンドンね。はいはい。
ランプがつくんですよ。
うん、
で、トヨタ自動車って、どんな一般のラインワーカーでも、
うんうん、
商品の不良があって、このままラインを動かしたらやばいって思ったら、そのアンドンコードと引くと、うん、全部の生産ラインを止めることができるんですよ。
ほう。
なんかそれぐらいクオリティに気を使っていて、
うん、
で、Amazon もカスタマーサポートの、
うん、
キラのカスタマーサポートの一担当者の判断で、うん、アンドンコード
を
引いて、商品のカタログを要調査でストップできるっていう。
うわー、怖いわ。
それが、ちょっとしたクレーム一件でそれが発動する可能性があるんですよ。だから、その商品に何かあった時に、連絡先をもう 1% でも多く、こちら直接にしてもらうだけで、
変わりますよね。
商品の、なんだろう、いろんな意味での、そのリスクが。
はいはいはいはい。
めちゃめちゃ減るから。で、それももうちょっとめちゃめちゃ分かりやすいカードを1枚入れたりとか。
うんうんうん、
そういう、なんか今すぐ商品に何もしないでもできることもちょっとやったりとか。うんうん、
それはいいですよね。
それを本当に来てくれれば、うん、多分止まってないんですよね。いくつかの。
はいはいはいはいはい。
でもなんか本当、しょうもない、その、まあ、うちなんてイヤホンなんですけど、音が期待通りでなかったとか言って。それはいいですけど、でもそれをアマゾンになんか商品に問題があるかのように言うのやめてもらえますみたいな。
そうだよね。
で、僕、その、今、高い値段でラインナップの商品いくつか持ってて。
はいはいはいはい、はい。
で、それでは全部自分の耳で返品されたものを返品してるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
不良一個もないんですよ。その音がマジで悪いみたいな不良一個もないんです
よ。なんだよそれ。
だから、それで、もうお客さんの声でアンドンコードに入れたシステムになってるから、
うんうんうん、
だから、まあ、プラットフォームリスクの話と、あと、まあ、それをこっちの
サポート。コントロールできないもんね。
そう、直接来てもらうような、ちょっとした動線一つ、
ね、
きっかけ入れとくだけでだいぶ変わったかな、と、ちょっと思ったり。
はいはいはいはい、はい。
まあ、そもそもはクオリティ上げるっていうのが大事なことで。
でも、その音が悪いって、ねえ。
そうですよ、期 待通りでなかったっていう。
北海道、期待通りじゃなかった。
で、まあ、こっちも期待値のコントロールをもっとうまくできたっていうのも、
うん、
まあ、あるにはあるんですけど、
うんうんうん、
その辺が結構難しいところで、その、アマゾンって本当、なんだろう、なんか感情的な訴求をなんかどんどん排除しようとしている動きになっていて、極端なこと言ったら本当スペックしか変えちゃいけないみたいな。
ああ、ま、なるほどね。
まあ、もともとそういう、カタログっていうのはそういうものじゃないですか。
うんうんうんうんうん、うん。
なんかもう、例えば、何センチ何センチ何センチで、こういう機能があってどうのこうの。
はいはいはいはい。
で、そこに、なんかコピーめいたことを、もともとなかったのを、多分、まあ、僕らみたいな人が入ってきて、
うん。
なんか、アマゾンのカタログをいかに転換率上げられるような、
うんうんうん。
仕組みを入れられるかみたいなことを、うんうんうん、まあ、やってるわけなんですけど、
うんうんうん、
まあ、それもなんかいろんな意味で、まあ、ちょっと制限されつつある方向
も、うんうん、
まあ、そりゃそんなに強力なパワーではないんですけど、
うんうん、
ただなんかそういう期待値も、まあ、もうちょっとうまくできたかなっていうのがあったりとか。
なるほどね。
まあ、本当、ね、アマゾンは良くも悪くもお客さん中心主義なんで。っていうのは本当もうこの夏はもう本当ですね。そういうのばっかり。
いやいやいや、でも、ね、大変でしたね、でもね。
いやー、まあでも、みそぎが、あ、終わったなっていう。
みそぎが終わったな。
感覚は今あるんですよね。10月の半ばで、あ、終わったなって。
終わったなと。
今もうのほほんと生活はできてるんですけど。
なるほど、なるほど。
で、まあ、次、来年以降はもうちょっと、レベルの高い、その商品を、
うん、
やって、それをメインに、乗っけるみたいな、そういう準備をしてたりとか、
はいはいはい。
するんですけど、
はいはいはい。
そんで、ちょうど今日、かなり先に出す、12月25日の僕の担当のコラムがあるんですけど、
うん、あ、もう書いてんですか？
僕もう暇な時間があったら、もうやんなきゃいけない仕事すぐ。
ああ、いや
今書いてたら、お前年末のコラムじゃねえだろと思われるかもしれない。
ああ、いや。
いつ出してもいいこと書けばいいやって。ほんで、やっぱその5年間コミュニティやってる
ん
で。
うんうんうん、うん。
でも、多分。
続きましたよね、エイジェ、これね。
12月で丸5年じゃない、
うんうん、うんうんうん。
で、その丸5年、なんか振り返って、
うんうん、
まあ、思えば毎年同じようなコラム書いてるかもしれないですけど、まあいいやと思って。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ5年前を振り返って、ちょっと今日書いてて、
うん、
まだ終わってないんですけど、
うん、
でも、やっぱ、5年前って、なんか、アマゾンのことを人より知ってれば、普通のもの並べるだけ売れるって時代だったんですよ。それぐらい、情報がみんな持ってなかったっていう。
はいはいはいはい。
で、当時、もう、アリババから、なんか、言い方悪いけど、それなりの、うん、それなりのものって、アリババから持ってきて、それなりのページを書いて、あと、テクニックを他の人で知ってれば、もう売っていけたみたいな。
うん、ね。
そういう時代が、もうこの5年で結構難しくなり、だんだんその、
うんうんうん、
それはみんなできるようになってしまったから、じゃあその先、その先みたいな。
そうそうそう。
なんか、2、3ステップ進んでしまっている感じだったから、
うんね、はいはいはい。
なので、ま、僕のやってる商売の場合は、
うんうん、
まあ、僕ちなみに、ま、武器が、先行して始めた利点っていう武器が一個あって、な
ん
で、
うんうん、
お客さんのリスト持ってたりするっていうのはあるんで。
はいはいはいはいはい、はい。
それを使えると使えないで、まあだいぶ戦い方変わってくるところもあるんですけど。でも、多分そういうものがあっても、昔やっていたようなやり方で、昔やっていたようなものを売ってたら、多分リストがあっても多分続かないんですよね。
続かない。うん、
だから、もうちゃんと、そもそも長く続くべくして続く商品をちゃんと入れないといけないなっていう、
うん、
をより、もう商品企画の段階から勝負が決まっているっていうの、
うんうんうん
うん、いうふうな戦い方をしていくみたいな、
うんうんうん。
で、そういう、ちょっとなんだろう、ビジネスを、まあ、お金とかリソースが使える人はそういう戦い方をやっていくタイミングだ、なんかその、
うんうんうん、
時代的に、
はいはいはい、
ところだろうし、でもそうじゃなくても、まあ、多分今の、うん、今なら今の、小規模でこれからっていう人の戦い方もあるのかななんて、
うんうんうん、
思いを巡らせながら、ああ、5年か、って思いながらコラボ。ただ僕も結構節目で、
はいはい、
今までちょっと1レベル上のいろんな意味で、その商売ができるように来年ちょっと頑張っていこうかなっていう。うん、そうなんですよ。
なるほど。
もう、じゃあその年末のコラムを、そんな感じで今準備してるんですね。
僕も予定が決まったら基本ですぐ書いちゃうんですけど。
いや、いいな
ぁ。だってあの、空いた時間あったら書けばいいじゃないかって、みたいな話で。
まあ確かにね。
ちなみに、うん、あの、この前出たコラム僕50分で書いてますからね。
すごいですね。
あ、やべえ、あれ書かなきゃ、つって。
バカ。すげえな。
なんかあの、もう、なんかやんなきゃいけないことが出てきた、うん。なんか机の上に何も置いてない状態じゃないと気が済まないみたいな感じで。
あー、なるほどね。
そうなんですよ。
じゃあもう、書類があったらもうダメね、その机の上に。
あ、もうダメです。もうその場で終わらせますね、そういうのは。
ああ。
なんかもう、でも男の人そういう人多いんじゃないですかね。
なんか、
すっきり何もないのが幸せみたいな。これなんか、昔どっかの自己啓発セミナーでお勉強したんですけど、女の人は逆だみたいな話があって。
あははははは。貯めるってこと？
空間があったら、それを埋めていって、うん、なんか満たされないと、なんか幸せな気分になれない人と、それはもう全部目の前を真っさらにして何もない状態が一番落ち着くっていう。男の人には僕みたいなそういうのが多くて。
なるほどね。
いや、なんか女性は空間があったら、それをいろいろで満たしたくなってしまうみたいな。
ああ、なんか、ああ、そうかもしんないですね。女性そうだ。いろいろ飾りたいもんね、そしてね。
僕の子供とか奥さんとかの部屋を見てると、
うん、
家を出て行きたくなりますからね。これはもう地獄だと思う。片付けようにももうどこから手をつけていいかわからない。
なんかね、いろいろ持ってくんすよね。
ほんと、埋めますね。
うん、埋める埋める。いやいや、その棚、いや、その棚入れるんだったら、ここ片付けて、スッキリした方がいいんじゃねとかって思うときありますからね。
なんか、そういうのが。
ああ、なるほどね。ああ、なるほど、そうだわ。
性分としてあれらしくて。
あ、なるほどね。
だからまあ僕はなんだろう。まあなんか、じっくり考えて、最後の一手を打つ感じよりはもうバババババって終わらせちゃうみたいな。なんだろう、優秀な社員タイプなんですよ、本来は。
はいはいはいはいはい。
僕も、働いてる時優秀でしたよ。もう、来た仕事そっくり横から終わらせて、バババッと、どんどん僕の仕事来るみたいな。
はいはいはいはい。
感じなんですよ。なんか、社長には本当向いてないんですけど。まあこんな僕でもまだ生き残れていられてるのも、多分、このコミュニティのおかげだなっていうの結構ありますよ。
ああ、それはありますよね。
うん。特にウェビナーとかに出て、
うん、
僕なんか司会、なんか最近は、
うん、
花さんがインドネシアから帰ってこれない
から。帰ってこれないからね。
毎月司会をやらせていただいてるんです
よ。はいはいはい。
なんか、あそこで、
うん、
まあ、その、講師の人と打ち合わせもさせてもらったりするし。
うんうん、もう本当、直にね、聞けますからね。
あ、なるほどな。なんか、何気なく話を聞いているようで、
うん、
なんか、ああいう話を何気なくたくさん浴びてるっていうのは、
はいはいはいはい、はい。
なんか、すごい影響あるなっていう。
もう、シャワーですよね。
だから、なんだろう、お勉強してると思ってないけど、うんうん、実はお勉強になってるっていう、その、なんていうんですかね。
はいはいはい、はい。
浴びてるのが一番効果あるんですよ、じゃないですか。
うん、わかる。
さあお勉強しようっていうんじゃなくて、なんかもう日常それを普通に当たり前に浴びてるみたいな。はいはい、それも勉強するって気づいてないみたい。
はいはい。はいはい、あれ、気づいたらなんか、あ、ねえ、この間言ってたもの、頭に入ってたもの思い出したわ、みたいなね。
そういうのが一番勉強になるじゃないですか。
うんうんうん。
その、よくね、付き合う人間を変えろみたいなのがあるじゃないですか。なんか、わざわざお勉強をするっていう、なんか、気合を入れなくても、
うん。
なんかもう当たり前に浴びてることが、
そう。
何気で勉強。
だから、ラジオもそうなんですけど、いろんな方の話聞いてると、こう、引き出しが増えるんですよね。
はいはいはい。
うん。で、なんかこう、他でね、なんか話をしたときに、あ、そういえば、あの人、こういうこと言ってたよとか。
はいはいはいはい。
ああ、この件だったら、この人に聞くと詳しいよとか。
結構役ですよね、うん、こういう。うん、
そう。
こういう
自分の中でも、あ、そういえば、この間あの人、こういうこと言ってたから、俺もやってみようとかさ。
はいはい。
うん。ここ、あ、最近ならショップファイのね、あ、ショッピファイか。ショッピファイの話題がだいぶ、ね、盛り上がってますけども。あ、俺もちょっとやってみようかなって思いましたもんね、だから。
はいはい。
うん。
あ、なんか、これ当たり前なんだ、みたいな。
うん。そうそうそう。
コミュニティの、いろんなコンテンツもなんかバーって、なんか何気なく眺めてるようで、
うん。
多分、なんだろう、あ、これめちゃくちゃためになったなって思ってないような、
うん。
ことが、実はためになってるみたいな。
そうそうそう。なんかね。
気づいてないけど、ためになって
る。そう。なんかね、入ってもう染みてるんですよ、浴びてるからね。
これ僕が昔、セミナーばっかり行ってた時代があって、30代前半の頃、だから15、6年前です
けど、はいはいはい、
その中でなんか元、なんか催眠術、セラピスト、催眠術を昔やってたようなセラピストの先生から勉強したとか、
うんうんうん、
もう、これからお前お勉強させるぞっていう風になったら、
うん、
もう相手は警戒してガードが上がってるけど、なんか、もう基本入らないみたいな。
うん
でも、
うん、
お勉強してる、なんかさせられてるって気づかれないで、それをいかに、気づいてないところから入れるかみたいなテクニックがあるんです
よ。なるほど。
だからそれとほんと、環境を変えるっていうのって、なんか、それを、
なんかね、
なんかそれを、なんか、一番吸収できた状態を、うんなんか、知らないうちに勝手に自分で作ってるみたいな感じ。
はいはいはいはい、はい。
よくその先生が最初に教えてくれるテクだったんですけど。
はいはいはい。
なんかこれから何か教えるぞって言う前に、なんか大抵雑談があるじゃないですか。
ありますね。
で、これちょっともうオープニングの雑談ですよっていう体で話した。
うんうんうん。
もう実はそこで一番大事なことを喋ってる。
喋ってたと。
そうすると雑談だからみんな警戒してないからめちゃくちゃ。
ああ、なるほどね。
なんかそういうテクニックもあるとかなんか。
ああ。
なんかほんとその、意識してないけど、こういういろんな情報とかなんか考え方っていうのをなんか見て、うんうんうん、なんか特にためになってないけど、てかこんな当たり前だよなぐらいな感覚で、
うんうんうん、
なんか Facebook ウォールなり、
うんうんうん、
いろんなウェビナーなりでなんか出てくる情報とかも、なんか多分ほとんどの会員さん、なんか毎回目から鱗だっていう人っていないと思うんですよ。なんか大体当たり前だよなぐらいの。で、もう、下手すら聞き流してるぐらいかもしれないんですけど、
うん、
聞き流してるぐらいの情報って、あ、こんなん当たり前だよねっていうのが実はそれが当たり前になってるみたいな。
はいはいはい。
さらに当たり前になるみたいな。
はいはいはい。
だから、目を皿にして何度も見ないといけないコンテンツももちろんあるんですけど、
うんうんうん、
なんかそうじゃなくて、何気、もう下手すらながらでもウェビナーとか流してくれば、みたいな感じで、なんか何気に自分の中で何か変わっていくみたいなのもあって。
うんうんうんうん
なんで僕なんかは本当役得で、そのホスト側の、ラジオとかと思うんですけど、
うんう
ん、なんかホスト側
の。役得ですよね。
あれと、そう、本当なんか僕はお勉強してる気じゃなくて、なんだろう、これを、
そう。
他のみんなに伝えるために、なんか間に入ってるって言うんだけど、その間に入るっていうことは、それを理解しなきゃいけないっていう、そこをもう勝手に無意識でやるみたいな。
ああ、そうそうそう。で、なんか興味があることはこう、質問しますよね、こう、自分の方からね。あ、それどうやればいいのかなと思って、興味が持ったらね。
みんなの代わりに聞いてあげるって仕事。
そう。
だからなんかすごく、なんか知らないうちに、なんか、多分僕が一番知らない間にお勉強になってるかなと。
それはね、わかりますよ。
実はなんかすごい美味しい仕事をさせてもらって、誰かね、MC やりたい人、お勉強になるから MC やらせてくださいって人がいたら僕に連絡くれれば、オーディションしますんで。僕より面白い、ギャグとか切り返しができる人がもしいたら、うん、一回その人でもウェビナーの MC 任せます
よ。一度ね、あっちも、花さんとエージェンがすごい懐かない時にやりましたけどね。まあ、結構、はいはい、結構大変でしたよ、MC も、やっぱり。
あれ、慣れがいりますか。
そう。やっぱラジオ普段やってたから、それなりにやったつもりですけど、いや結構緊張もしましたし、うん。あーって感じもありましたからね。
ぜひこの、今回のラジオを聞いて、オーディションに参加する連絡をくれるのを待ってるんで、一番勉強になるんで、多分。
なりますね。なる。
ゲストの打ち合わせから参加していただきます、ね。
そう。
ただ条件は、面白くないとは採用しません。もうどうですかこのきっちり1時間でこの落としどころに持ってい
く。さすがですね。さすがですね。さすがです。いやー、じゃあ、ちょっとオーディションも期待しましょうか、今回、ね。
本当に誰か来てほしいですね。
じゃあ、このラジオ聞いたら、ちょっと、我こそはという方は、
エンジンお待ちしております。
よろしくお願いします。
はい。
はいはい。では、きっちり1時間で、ちょうどいい感じなんで。
しかも、
うん。
これから僕がバトンを渡す次のラジオの、
はい、
お客様は、
お客様は、
多分ですけど、おそらく一番望、待ち望まれていた人をこれから、僕の次に呼ぼうと思うんですけど。
はいはいはいはい。ちなみに、はい。
言っていいですか、名前を。言っていい、
どうぞどうぞ。
僕が紹介したいのは、熊沢さんです。
笑っちゃいけねえのか、これ。
いやいやいや、これやっぱ、やっぱね、今熊沢さんが何してるか僕もちょっと、近況を伺ってみたいなと。
はいはいはいはい。
ぜひ今度またウェビナーにギャラリーで遊びに来てメッセージを伝えてください。
あ、はい、わかりました。そのメッセージを伝えればいいですね。
はい、
わかりました。
いや、はい、次回のラジオ楽しみですね。
わかりました。ではでは、じゃあ次は熊沢さんをゲストにお招きしたいと。
今年一番のヒット回になることは間違いないでしょう。
わかりました。楽しみにしております。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそ。
はい。引き続きまた物販の方ではまたね、報道メンバーとしてもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、はい、失礼します。